なの。
お前な、なんなの。もう笑うしかないもんね。
笑うしかないみたいな感じになってるね。ね。
何が楽しくてここ来てんのね。
そこからちょっと撮ってください。
放送も、放送もさ、放送も聞かないでさ、ポッドキャストの本放送も聞かないでさ。
本放送も聞かない
ね。何が楽しくて来てんの。
わかんない。
わかんない。
わかんない
時かね、ちょっと。
中学生。
40の男がわかんない。
わかんないってさ、
わかんない。みんなさ、こういうのやりたくてやってると俺は思ってんだけど、みんなさ、やりたくてみんな来てくれてると思ってんだけど、俺無理やり来させてる感じだったらいいよ、工藤さん。ねえ、無理やり来たいの？
話すのは楽しい。
ねえ、ねえ。俺無理やり？なんかうぜえと思ってる俺のこと。
ね、なんだよそれ。すごいな。珍しい。
まあ、まあいいけどさ。
いいけどさ。
ということでね。
録音したの？
ということで今日は工藤君、久しぶりに来て。
録音したんだ。
こんばんは。
お久しぶりです。ポッドキャストも聞いてくれない工藤君。
あ、今日僕が最初の掛け声やっていいですか？
あ、はい、はい、どうぞ。
よし、
はい、
犯人は綾瀬はるかです。俺たち
戦闘態勢 .com。 何なの何なの。
いや、それは言わない。
なん
それは言わない。
誰
なんだ。それは言わないです。
何が犯人。
それは言わないです。はい、それは見る人の、妨げになると思う。
あの、綾瀬はるかが出てるやつなの。
あれじゃないの。さあ、なんだろう。
のだめかんたびれ。あれ、殺人起きるもんね。あれね。あれ。
起きないだろ。
あれ。起きちゃうもんね。竹中直人殺されちゃうよね、途中でね。違ったっけ。
いや、あまりにもちょっとつまんなかったんで。
うん、今やってる映画
原作を読んだんだよ、俺。
あれじゃないの、あの中田のやつじゃないの。
中田氏？
違う、中田、あの、リングの監督のやつじゃないの。
あ、
こいつはどうしたの。
いや、もう
なんか。笑ってる。
なんかさ、すっごい調子、名調子でしたけど。
というわけでね、今日は、あの、新企画、工藤くんも知っての通りね。
そっから行くの。そっから行くの。うちなんか、流れを説明してずに、そう、いきなり
やられて。え？先週言ったでしょ？前回の。あの、ね。あ、お前分かってんの、うん、じゃあ、工藤くんから説明してもらいましょう。
怖え。
どうぞ、説明どうぞ。
分かりません。
分かんねえ。
今日2回目の分からない。
お前。
現場でやろうぜ、また。
最悪だよ。
なんか、あったろ。
なんかあったろ、今日。
ね、先週の、前回の放送で、
わかる？
前回の放送でね、
怖い
あの新企画を発表したんですよ。ええ、ヤフ、お前、なんなんだよ、それ、お前。お前、節分かよ、お前。恵方巻きか、お前。なんだよ、納豆巻きよ、お前、放送中に。お前さ、食ってる最中喋っちゃいけねえとか言う、お前、伝説だよ、あれ、お前。そんなのお前、そんな作法でお前、ポッドキャスト中にさ、恵方巻き食ってさ、食ってる最中お前、物喋っちゃいけないとか言うお前、そういう作法ねえ。だから喋んねえって、そういうこと。
なんかさ、1回目ってうちのこんな電車だった。なんかそうだね。3時頃までやった
ら、納豆巻き食うなよ。まあいいや。前回の放送でね、新企画。まあ、映画の話ばっかりしててもさ、そろそろ、リスナーの方も飽きちゃうだろうっていうことで、そろそろね、みんなの得意な恋愛相談、人生相談を、やってみようかと思ってね。
すごいいろいろ、もう、ええ、そこ閉めでしょ、
もう、ええ、映画関係ない。
映画関係なく、エンターテイメントとしての、放送を目指してるので。
殴り込み人生相談。
殴り込み人生相談。ということでね、ヤフー知恵袋に寄せられた、相談から。
納豆壊すなよ、こと
は。前は、そして有馬湯はちょっと納得臭い感じがすると思いますけど、お客さんは、すいませんです。ヤフー知恵袋に寄せられた相談に、ちょっと、みんなで、 答えていこう。百戦錬磨のね、あの、いろんな人生、あの、経験してますよ、ここの皆さんは。
40にもな
れば、ね。本当に、40にもなれば、本当に。で、俺ね、これね、昨日探したんですよ。うん、どんな、まあ、昨日ね、質問、いい質問ないかなと思ってね。うん、で、送ったじゃない、
うんはい、
この質問でいこう、うん、みたいな感じでね。うん送ってさ、で、俺今日、職場で、あ、うん、それ印刷して来なかったと思ってさ、うん、で、あの、昨日ですよ、昨日の、うん、22時ぐらいかね、うんうん、で、一番新しい投稿をもう、バーンって選んで、で、今日ここ来る前に、うんうんうん、あ、印刷しなきゃと思って、うんうん会社でプリントアウトしようかと思って、うん、どの質問かなと思って、うん、もうすごいよね。質問の量がさ、うん、すごくて、うん、この、昨日から今までの時間に投稿された質問がさ、
うん、質問の量が多い
んだよ。多すぎてさ、もう埋もれちゃってさ、お前ら、本当に悩んでんなと。うん、うん、こんなに恋愛に悩んでる奴がいるのかと。
恋愛カテゴリーなの？
恋愛カテゴリー だけ見ても、うん、もう、次の50件、次の50件行っても、もうまだまだ、まだまだ出てくる。うん、昨日のに行き着かないんだよ。うん、全然どれか分かんなくって。
う
ん、
ああ、それで。そう、多いね。
うん、多い。恋愛はね、お前。またね、どれもこれも似たような質問ばっかなんだよね。
それは、
ね、
人生相談する、ね、回答する態度のおかげじゃないです
ね。もう似たような、もう。本当に、ね、職場の何とかさんがこういう態度なんですけど、私のこともしかしたら好きなんでしょうかね。知らねえよ、そんなの。ねえ。
知らねえよ。
明日からヤフー知恵袋の質問も多分ちょっと減ると思いますよね。
そ
うだ。
そんなこと言って。
OK ウェブの方みんな
知ってる。多分、OK ウェブの方ね。じゃあ、ヤフー知恵袋。恋愛カテゴリー、投稿された質問です。
はい、なんでよかった
ね、ドキンちゃんラブ S2 さんからの投稿です。
どうも、はじめまして。
はじめまして、どうも。
勝手に殴り込み。
戦闘体制の皆さん、こんばんは。書いてない。まあまあまあまあ、手でね。そういう手で。
うちらに来た手。
手でね。質問です、
はいはい。
兄の友達が家に泊まりに来た時のことです。兄が友達より先に寝てしまい、暇だからといって、私の部屋に来ました。もう女の子だね。
女の子
だね。うん。暇だからと言って私の部屋に来ました。その後、私の部屋の布団で、私と兄の友達、二人いて、一人が K とします。もう一人が T とします。が、寝転んでいて、狭いとか言いながらも、私を含め三人で寝転んでいました。少し、話した後、兄の友達の K が寝てしまいました。その時、私も寝ようとすると、T が私の手を繋いできました。その後、抱きしめてきたり、キスしてきたり、ディープキスしてきました。私は、この和は、あの、小さい和ね。あの、和ゆえ、
それで、この子女だって、お前、どうしたかったんだ
あ、ここまで、
ここの男だ、
男だ、男だ、あ、なるほど。私は T が前から好きなのですが、T は元カノが好きみたいなんです。その、キスしてくる前の日に冗談で、付き合おうか、って T と二人で言っていたので、どうするのと、キスしてきた日に聞くと、まだ元カノが好きやからと言われました。じゃあなぜキスしてきたのか私にはわかりません。それともう一度本気で告白しようと思っていますが、やっぱり無理ですよね。長い&わかりにくくてすいません。アドバイスでも何でもいいのでください。というわけで、はい、こういう質問が来ましたけど、はい、どうですかね。
もっとなんか激しいなんか誘い方してみればいいんじゃないの？
あ、
で下にね書いてあった。まず最初来た。
本当だ。本当だ。
すいません。すいません。
もっと激しい誘いよ。
やめてよ。明快に答えるなと思った。パクリ。
ああ、なるほどね。
パクリですね。
あの
他にはどうなの？回答では。
それしかないね。
あ、そう。
もうとにかくね、あの、恋愛相談って、うん、恋愛カテゴリーってもう、今言ったように、すごくて、うん、数がもう大量に来てるわけですよ。うん、多分ね、いちいち答える人も、
あ、つまり真剣にもう向き合ってない。
向き合ってないんですよね。
じゃあ、結局ね。じゃあいいじゃない。少なくともこの人にとっては深刻な問題なわけだ。
わけだ。うん、
半分のろけだよね。
半分のろけなんですよ。うん、本当に。
いくつからだろうね。
多分ね。
10代では
ある。まあ、10代ではあるね。多分この書き方だと、高校生、中学生とかだよね。多分ね。大学生ではないね。
真面目に答えるの？
え？
真面目に答えるの？
いや、別に真面目でも、真面目じゃなくても。
うちの君だったらどう答えますか？
ね、多分ね、はい、相手、男、
T 君だ。
T 君ね。T 君はね、あの、T 君がどうこうじゃなくて、うん、男ってこういうもん。ってことをまず、ドキンちゃんラブ、S さんに分かってほしいんだけど、元カノが好き。ね？元カノが好きなんだけど、もちろん、元カノが好きで、本当別れられない。未練たらたら。で、あったとしても、やれそうと思ったら、やっぱりやっちゃう、キスしたりするんだよね。そういう雰囲気になったりすると。男ってそういうもんだから。だから、T 君が、このドキンちゃんのことを好きかどうかっていうのは分かりません。分かりませんけど、そういうものなので、キス したりすればいいんじゃないのって感じ最後まで行っちゃえばいいんじゃないのって感じ
?T 君になすがままみたいな。
うん、それで、うん、なすがままにされて、で、妊娠しちゃえばいいんじゃないの？それで、T 君に、妊娠しちゃったみたいなんて言うと知らねえよなんて言われてさ、それでさ、トイレで堕胎すりゃいいんじゃねえの？そんなの。
でも、その話がもしかして45歳ぐらいの。
ギョギョギョギョギョギョギョギョギョ。ギョギョギョギョギョ。でもね、多分ね、ろくな男じゃないんですよ、この T なんて男はね。このドキンちゃんが、好きかどうかを知らないよ。まあ、ドキンちゃんのことが好きかどうかさ。こんな男は、ろくな男じゃないです。言わせてもらえば。
いや、でも、うちのさ、今さ、話のさ、ちょっと待って、まずさ、うん、うちの、今さっき、男は誰でも子供って言われた。男って全員ろくな男だよ。それは一般論すぎるでしょ。
一般論すぎるよ。うん、ただ、うんただフィーリングとしてですよ、
はいはい、
こういう状況に置かれたら、うん、やっぱやっちゃうよねっていう、うんうん、で俺ら中学高校の時、うん、俺らっていうのは市村くんとか近藤くんとか、まあ、バンバンやりまくってたらしいっていう話は聞いてます
けどやってないからモテなかったもん、
例えばさこういう状況に持っていけるっていうこと自体この T 君っていう男は、うんもう、勝ち組プラス、うんうん、いけすかない。俺にとって。ねやろ。
子供もいるくせに、童貞同士でどうするんですか
俺の中高の時はそんなことなかったぞ、こらみたいなさ。
な
かったね。羨ましいみたいな。ということでね、
ちょっと大丈夫
いや、結局ね、この方向性で。っていうか、違う、最後まで聞いてくれ。俺は、だから、男がね、はい、こういう妄想を抱くわけですよ。うんうん、こういうさ、状況に なりたいな。
本当涙の話になってるよ。
なりたいな、的な、ことは思ってさ、悶々としてる男っていうのは、ま、信用できる。でも、実行に移すぞ、男は。ろくな男じゃないんです。
まあ、結婚まで行くのは難しい、
ね。はっきり言って、こういう男が、女の子を無責任に妊娠させてね。
無責任に抱かれろって言ってたじゃん。
いや、だから、そういうことになっちゃうよっていう教訓として言ってるわけですよ。
はいはい。
うん。だから、それでいいんなら、そういう人生を送りたいんなら、生まれてくるべき子供を。
命
命よ。
やってることはただ単に同居して注意しただけだ
から。まあね、まあそうなんだけど、これがこのまま、命命ですよ。ね 命に。
大したお前は責任を持て
る。持てるのかと、チューチューしてね。チューチューでね、T 君はもう我慢できなくなるときはいつか来る、まあ。こんなことやってたら。ね、
多分今のうちからそういうこと言っといた方がいいと思う。
そうそうそうそうそうそう、そう、はい本。本当に好きとか告白しようと思ってるとかって言うんだったら、そういうことまで考えて、T 君が本当にそんな男なのかと。
あいつ高校生ぐらいだと思うけどね。
いやいや、チューチューだよ、チューチュー。チューチュー。チューチューし、高校生でさ、まず中学高校生でさ、兄貴の友達で妹の部屋に、行って、布団に一緒に入ってきて、チューチューするんだよ。
だからさ。
ろくな男じゃねえよ。
しかも、
こんなの
さ。一人はなんか寝ちゃってんだよね、妹の部屋
で、ね。そうそうそう。妹の部屋寝てる。友達がさ、寝てるその隣でチューチューだよ。
大学生の時はそういう先輩の家なんかみんなで泊まりに行ったら横でなんか追っ始まっちゃってみたいなのあったよ。
うわ大学生の時。うわ激しい。俺そんな状態ね。
うわ始めやがったこいつなんだよ。
ないないない。
ない。
チューチュー。
だって部活やってないから。
あ、俺部活ない。
ほら酒飲んでなんか寝転んでた。だから俺白筆でそういう場所に行ってさ、朝まで寝れないから俺は。そうするともう、わかんねえと思ってやっちゃったんじゃない、
うんうんうん、あ、寝てると思ってたんです
よ。寝てると思ったんでしょ、やっべえ、俺。
どこまで行ったのそれ。
何が ?3 で言ったよ。
それ見てた。
え
聞いてた。
それ息を殺したら寝たふりみたいな感じで。なんか、
無様だなと思って、セックスって。
確かにね、
ちょっとセックス論はいいよ。
でもセックス論もいいんじゃない？
いや、セックス論はいいよ。話じゃなくなるから、とりあえずこの、ドキンビビさん。
もう、時間足りなくなっちゃうからね。
そう、ドキンちゃん、ドキンさんに対してさ。
やっぱ結論としては命を大切に。
命を大
切に。汚いな。頭が飛ばして。
命を大切にってことだよ。
死神。
チラメン
だよ。反撃、行くの反撃。
お前何なんだよ、みたいな。お前さ、俺のこと汚ねえとか言うけどさ、お前はどうなんだよ。
何よ。ちょっと、コンちゃん、コンちゃんとか工藤とかさ、どうなの？コンちゃんは何か考えた？この質問に対して。
俺はこの
質問。ネタじゃなくて質問だ。
あ、そうです
。でもね、ちょっとネタっぽいよね。
俺もね、ちょっとネタっぽいと思った。
寝てなんてさ、
そうそう、俺も
ね。漫画みたいなシチュエーション
が。酒飲んでたらあるだろ。このぐらいのこと
は。俺はそういう習慣見たことない、う
ん。俺もちょっとその兄貴の部屋に来てとかって友達先に寝ちゃってみたいな、なんかね、ネタっぽいな
と思
って
。つまり妄想じゃないかと。
そう、だから俺最後は。
つまりうちのは妄想にマジレスしてるわけ。ネタにマジレス。
ネタにマジレス。
で、可能性もでもあるよね。
ネタにマジ
レス。俺はね、のろけ半分でね。本当にあったんじゃないかなと思った。話した時に。コンちゃんはどう思ったから。
俺はやっぱちょっと、本当かなみたいな感じと思って。で、と思いつつ、あ、意外とちゃんとした人生相談のネタ選んだんだなと思って。俺なんでゴキブリは死ぬと縮むんですかとか、そんな、そういうなんかやつを選ぶのかなとか。
ゴキブリは死ぬと縮むんですか
知らない。子供で言えば
そうだ。そういうの選ぶのかなとか、ちゃんと二人ともちゃんとしたやつを選ぶからさ。
いや、そういう面白いやつなかったから。
俺はだって、これでちゃんとうちのほら、戦闘体制で回答するんだと思ったから、それっぽいやつをなんか考えないと、まずい。うちのの結論としては、命を。
まあ、こういう T 君ってやつ、人と、本当に告白して付き合いたいと思うんだったら、付き合うことはできると思うよ。付き合うことはできると思う。そういうね、もうこの年頃の男なんていうのはもう、そういう雰囲気に持ってって、チュッチュやっちゃえば、ゲットできるが、でも、先々のこと考えてね、命を大切にね、
命としても
そういう、ということですよ。だから、T 君と付き合うことになっても、やっぱり T 君としては、そういうチュッチュっていうのが目当てで来るから、そのチュッチュでは済まなくなって、ちゃんと否認はちゃんと してねっていうことですよ。
なるほど。
絶対もう T 君と付き合うことになるっていう段階で、もう T 君っていうのはもう、
T 君は童貞じゃないと思うからね。
で、もうそういうのに長けてる男だから、もう慣れてる。慣れてる感じなので、付き合ってチュッチュして、その先行っちゃって、で、責任取る男じゃないと思うからね。 だから気をつけてねっていう話ですよ。
なるほど。なんか真面目だね。付き合うことは付き合えるんだけど。
付き合えると思うよ。
兄貴との関係がどうなってるのかね。つまり彼女、だからさ、話、この文面だけ聞いてると、割と兄貴の世界に、この人は、世界というか人間関係に、まあ、ハマってる人なんだろうなという感じ
が。それはあるよね。この中で妹がいるって言ったら、この男だけなんだけど、どうなの？
まさに同じ状況じゃない、だってあれだったらね。
つまり俺が工藤ちんとま
で行って、俺たち
が行って、チュッ
チュッチュッしてたらどう？
ありなくないか、でもね。
いや、だからそれは工藤と妹さんの世界がはっきり分かれてる
から、ね。分かれてる。分かれてるからだけど、お前としてはどうなの？市村がチュッチュしてたら。
許さないだ
ろ。お前寝てて、ちょっとしょんべん行こうかなんか起きて、妹の部屋ちょっとチラッと見たら、市村と妹がチュッチュしてたらさ、どうなの？
工藤としては。工藤の妹、美人だけども、工藤に輪をかけて気が強そうで。そんなことできる雰囲気じゃなくて。
でもさ、この手の話ってさ、答えが難しいよね。
だから、付き合えることは付き合えると思います。うん、付き合えることは、うん、だから末長く幸せに。うん、ただ、うん、その否認は、うん、定款にちゃんとお願いした方がいいです。
そうですよ。
と、あと、あんまり背伸びして、うん、兄貴の世界観にどっぷりハマってるっていうのはちょっと、うん、要するに人間関係に多分ハマってるような風もあるんで、うん、自分の友達の方を大事にした方がいいんじゃないですかとは俺は思うけどね。
まあね、
うん、俺はとっとと、つまり工藤の妹みたいに、うん、独立お兄ちゃんお兄ちゃんという感じじゃなかったから、うんうん、割とお兄ちゃんと仲いいと思う、
うん、あそうだ
ね、あそうだね、
これがネタじゃないとすればね、うんうんうん、だからとそういう風にした方が、うん、身の丈にサイズに合った彼氏を作った方が最終的には幸せになると思うんですけども、でも、
まあね、
10代なんてな、うん、付き合って別れて付き合って
別れてるからね、そういうの繰り返しだからね。
ティー君はあなたのこと好きですよ、
うんうんうん、
も
う前の日になんか付き合うとかなんとか言ってたわけだから、
う
ん
う
ん、
だからもうそこまで言ってから付き合いますよ、うん、付き合うと思う。あなたはティー君と付き合います、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとこの子がね、うん、踏み出せば
踏み出せば、
うん、うまくいくと思いますよ。
そう、あんまりしつこくすると相手は、うん、やり逃げするんで、
う
ん、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう、今の
ああ、そうそうそう、うまくじらした方がいいよね。
うまく
最後まで行かずにうまくじらしつつ長続きさせたいんならね。
そう、ティーグを中止ってみたいなやってると、
そうそうそうそう。
いや、元カノとより元した上でもあんたを付き合ったりする
から、うん。そうそうそうそう、一回やってみたいな。
そうそうそう
そう、そうそう、やってやりつつ元カノと やれたらやってみたいな。そういう男。じゃあ妹からの相談の後は A が弟。感想についてということで。
そういう流れか。
ということでね、行こうかと思っておりますよ。はい、じゃあ、映画、弟について、弟、2010年の映画ですね。この間の、ポッドキャストで、俺は勘違いしてたんだけど、うん、石川君の弟のリメイクとかって言ってたかもしれないけど、リメイクじゃないんだよね、これね。
え？
リメイクではないんだよね。オマージュ、
そう、長谷さんオマージュみたいな。
ストーリー的には全然違う話だよね。
そうそうそう。う
ん、あれだって市川君だって最後は、
うん、リボンで繋いでっていうところでしょ。うん、そうそう、あそこはオマージュとして一応山田洋次が入れたらしいんだけど、うん、ストーリーとしては全然違ってた、
うん。昔の弟は川口ひろし、川口ひろしと岸恵子か、
うん。あともう一つ浅地陽子と郷ひろみ。
え、本当？
うん、そうそうそう。あ、ウィキペディアに書いてあったよ。
それは誰監督？
監督でちょっとね、知らない人。
あ、うん、そうなんだ。
黒澤明？
多分黒澤明。確か黒澤明。確か。
ああ、そういえばなんか撮ったような
気がする。
幻の。
幻の弟みたいな。
その2つは同じ話だもんね。
あ、そうそうそうそうみたいな。
市川君は見た？
市川君は昔見た、多分。
例の銀の腰。
うん。
うん、まあ弟っていうタイトル通り、はい、笑福亭鶴瓶と吉永小百合が、うん、姉弟でね、でもう吉永小百合は薬局かなんかやってて、うん、で鶴瓶が旅芸人大衆演劇の役者をやってんだけど全然売れないくって、うん、大阪に住んでてどうしようもなくトラブルばっかり起こして、うん、親戚からも
ちょっ
とつまはじきにされてる感じのね、と姉と弟の、その関係を描きつつ、その吉永小百合の娘蒼井優の恋模様も描きつつっていう、まあ映画なんですけどね、どうすか、
まずね、うんうん、じゃあ近藤くんがこれを選んだ理由というの
を、はいはい、
そう、俺が選んだんです、まあ、まずちょっと理由は、うん、ちょっと吉永小百合の映画をちょっと見たかったなっていう、うん、ちょっと見たことない、まあ、トロさんしか見たことないんですけど、であとはまあ吉永小百合と鶴瓶のなんか絡みにどうなのかなっていう感じで選んだんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあいいんじゃないかということで、割とこれはいい映画なんじゃないかと、
もしかしたら、あ、そうだよ、なんかもしかしたらって思う反面で、もしかしたらちょっと嫌な予感、
嫌な予
感したな、うんうん、ちょっと嫌な予感した。
選んだ人からするとまずどうでした？どう、
まだ俺がねちょっと見て思ったのは、うん、山田洋次監督、ちょっと久しぶりにちょっと寅さんやりたくなったんじゃねえかなと思う。
そう、
うん、
やっぱりそう
ね。ね、うん。で、なんか、でも、新しいキャラクターまた作るとさ、なんか、虹をつかむ男みたいになんかこけちゃったりするから、なんかねえかって言った時に、そういえば市川コーン死んだから、うん、なんかねえかと。
そんなに浅ましい感じじゃないと思うけどね。
そんなにガツガツして
ない。弟あんじゃんみたいな。ね、まあ、トロさんはほら、妹とお兄さんだったけど、うん、ほら、姉と弟みたいな感じでさ、逆転させてみたいなね、だったんじゃないかなと思ってね。うん、で見てて、まあまあそれはいいとして、うん、だけど、なんかちょっとね、時代作業とか、ちょっとやっぱ古くしなくねえかなと思って、なんか、話とかはまあいいんだけどさ、破天荒な弟が来て、戻ってきてなんかって、なんかあって最後あんなになっちゃうのいいんだけどさ、なんか、なんかセリフとかさ演出がちょっとなんか古いで、なんか大和ルージってほらずっと時代劇で割となんか結構評判良かったから、ね、まあ時代劇だったらほらなんか古臭いとかわかんないけど、うん、それを現代劇にするとちょっとこの演出とかありみたいな、
ね、
みたいな感じ、
昭和な感じ、
昭和な感じだったね、
うん、でうちの号泣
そう、うん、俺、うん、号泣はしないよね、もちろんもちろん号泣しないけど、
俺ちょっと泣きそうになっちゃ
う。マジで？
いや、俺もそう。
ちょっと
最後のはやっぱ、
いや、俺これね、身内なくしてるからだと
思う。
仏さん見てるから、だからね、最後のメイクとかすごいんだよ、やっぱりそれっぽいんだよ。うわーって思ってね、それはやっぱうまいなと思った。ちょっと泣きそうになったもん。
俺はなんかバナナの皮で滑るシーンの連発みたいな、なんかそんなちょっと印象だったのよ。
あ、そう。だから、うん、まあ、トラさんの、うん、トラさんの、トラさん地獄編みたいな感じで、多分ね、ダークサイド、
死ぬみたいな、
ダークサイドトラさんみたいな感じで、本当に家族、トラさんの側は、うん、あの人も、親戚からちょっと、うん、トラが来るんじゃないのなんて言われてさ、うん、結構、嫌われてる感じがあるんだけど、それはまあ、愛嬌的な笑いに転化させるための装置なんだよね、あれね。で、今度の弟の場合は、本当に嫌われてて、本当に嫌われてんだよね。で、それが笑いに転化しないんだよ、全然。コメディじゃないから、例えば、結婚式の、スピーチとかでも
青湯の結婚式におじさんの鶴瓶が
いきなりやってくる、
いきなりやってくる、
数年、ここ数年何の音沙汰もなくって音信不通だったのに、
で家族としては、うん、まあ知らせなくて来なくてもいいや、うん、もう縁切ったみたいなもんだからと思ってるところで、うんうん、鶴瓶さんが登場
してスピーチ、酒飲まないでよって吉永小百合に言われてんのに、なんつって吉永小百合のシャンペーンを盗み飲みみたいな感じで酔っ払ってスピーチで出てって結婚式を台無しにする、披露宴を台無しにするっていう演出なんだけど、そこでも山田洋次だったらおかしいこともっといくらでもできると思うんだけど、笑えないんだよね、
鶴瓶、
そうそう、あれわざとなんだよね、多分ね。
スパルタ好きにでさせたみたいな、
うん、
書いてある、
う
ん。
あ、そうか。
鶴瓶、
多分トラさんとかだったらあそこで笑わせるんだけど、嫌われてる&笑えないっていう、わざと、もちろんわざとやってんだよ。下手とか、山田洋次が笑い分かってないとかじゃなくて、コメディにしようとしてないんだよね。本当にトラさんの、リアルトラさん、こんなおじさんいたら嫌だろ、お前らっていう。お前らトラさんって好きだろうけど、本当にいたらこんなんだよ、みたいなさ、感じだと思ったのよ。ダークサイドでさ。
結婚式のシーンで、うん、あの鶴瓶がさ、うん、まあ暴れて酔っ払って、うん、大衆演劇の一部で、うん、あれは坂田三吉、
うん、
だっけ、うん、あの、うん、王将、
うんうんうん、
王将の一節をさ、うん、やるのよ、うん、でその坂田三吉だから要するに将棋の坂田三吉の女房が小春だったって言うんで、うんうんうん、名付け親になってるんで、蒼井優の名前が小春、うん、でそのおじさん鶴瓶が名付け親になってるわけだ、
うんうんうん
でそこで、じゃあせっかく小春の結婚式だということで王将を一節やるんだけども、うんうんうん、あそこでねやっぱさっき近藤君が言ったように、うん、古いなと、
うん、
俺もちょっと思っちゃったのは、うん、あれそんなに引くかあ自分の結婚式であの程度のことやられてたぐらいでで、うん、あ相手の旦那さんの方がすんごい嫌な顔してるわけ、
うんうんうんうん、
すんごい嫌な顔してるけど、
うんうんうん
格式を見せる、格式の違いを見せるために、もちろんそれはやってるんだけども、今20代、30代で、どんなに格式があろうとも、あれ、医者の一族ぐらいで、あの程度の乱れっぷりだったら、笑って乗ってるよ。むしろ。あんなに嫌な顔はね、しないと思う。だって、鶴瓶、名調子なんだもん。まず。先に応援団の人間がフレーフレーってやるけども、
うんうん
うん、まずそれがしょぼいわけ、
うんうんうん、
その上にかぶせて鶴瓶が名調子で、
うん
うん、ね吹けば飛ぶようなみたいなことをやるから、
うん
うん、あなただって結婚式の時にどっかの嫁さんの方のおっさんが出てきてさ、
うんうん
やいのやいのやり始めたらさ、うんうん、もっとやるでしょ。
まあね。なんかほら、ハプニングビデオとかでさ、なんか、酔っ払ってるのがあると、ああ、
そうそうそう。それ
を思い出して、うん、もう別にあれじゃねえか
な、うん。そうなの、俺ね、ほら、結婚式、人の結婚式とか出てて思うのは、うん、あれがなかったら面白くないんだって。
うんうん、
酔っ払った親戚のおじさんが、寒いことガンガンやって、うん、初めて、ね、思い出になるんだから、
うん、
いいんだよ、
うん、
あれで、うん、っていうのが、あのぐらいは許容できるでしょ、うん、大体俺らの、うん、ところが、うん、あそこでものすごく医者の一族が嫌な顔をする嫌な態度と、うん、なんだあいつはと、
うん、
いうことをするので、
うん、
それってあるかな今そこでねすごいね古く感じた、
うんうんうんうん、まあなんか応援団っていうところでちょっとなんかどうかなと思って、うん、
いや応援団は今でも
十分やる
やるやる
で俺思ったのは鶴瓶が間に入ってきてそのさ一緒にやってんじゃんあれね前の人の頭はねボーンって叩いたりしたらもっと面白かったなと思ったけどあれでなんか終わっちゃった
トラさんだったら叩く
のかなト
ラさんだったら叩くのかなそうかなるほどね
でもさそのさっきうちの人が言ったようにわざとねそういう風にコメディにしてないっていうのはなんでなんだ
いやだから
トラさんを超えたかったんだよ、うん
超えたいとのさ
差をつけやっぱトラさんって思われ
ない笑いに転化すると鶴瓶のことが見てる方は好きになっちゃうんで、
うん、
コメディにしちゃうと鶴瓶のことを最初にうわうぜえこいつって思わせるためにやっぱり笑いは排除してるんだと思うよ、うん、それで最後に行くまでにああちょっとかわいそうな男だったのかもっていう風に思わせるその観客の心の動きを作りたかったんだと思うけどね、うん、山田洋次映画って感じるのは医者とかっていうのは、うん、山田洋次的な考えで言うと、うん、医者とかやってるようなやつはこういうやつなんでみたいなさ
それも
で大工、まあ、大工とかやってるやつっていうのはいいやつだよみたいなさ
つまりそれが古いんだよ
そうそう人間
価値観だよね
人間でつついましやかに生きてるのがいいんじゃない的な山陽の山陽的世界観みたいなさのがやっぱ出てるよね
あんまりね、うん、この製品さというか、
うん、
ねつまり弟が借金作って鶴瓶が借金作った額は130万で、
うん
うん、吉永小百合にとってものすごいショックだったっていうような、
うん
まあ、場面があるけども、うん、やっぱり吉永小百合だからね、
うん
うん130万ぐらいあんたどうってことねえだろみたいなさ、見てるこっちでしょ。やってねえよ、お前、あんなもん。あんた、いや、そう見えねえんだよ。
う
ん、
そうだからね、吉永小百合のね、がちょっとなんか乗れてない感じがすごいするんだよね。うん、
いや、だってさ、
うん、吉永小百合ってさ、 乗ってないよ、いつも。
多分あんな感じなの、
うん、いつもあんな感じだと思うよ。俺、そんなに吉永さゆりの映画見てないけど。
俺のセリフみたいな感じだったけど、あれっていつもそんな感じな
の、うん、あれ俺もね、吉永さゆりの映画ってね、ちゃんと見たの初めてかも。うん、
だ演出なのかなとか。
うん、吉永さゆり泣いても泣けないというか、うんうん、感情移入できないって言うんですよ、うん。それまでが全然入る。
だから、なんか、あの
不思議だった。
そうね。
蒼井優と吉永さゆりを見て、うん、ね、いやーそっくりやわ姉妹かと思ったみたいなさ、嘘をつけないよそんなもん。どういうサービスで吉永さゆりに対してそんなセリフ入れない言わなきゃダメ。それで、うん、森本涼ともう一人
笹野
なんとか言うでしょうか、うん、吉永さゆりに惚れてるっていう設定を出してるんだけどさ、うんうんうん、そういう設定入れなきゃダメなの。そこまでして吉永小百合っていうのを美しいものとして映画の中で叩いておかなきゃダメなのかなと思
って。まあそれは、うん、それは多分最後 の、 あの弟と死ぬ時にね、うん、あなたと一緒に楽しかったわっていう、その要は弟はなぜ結婚しなかったんだって言うじゃないですか、うん、それ最後の最後で、うん、なんで今まで再婚しなかったの、うん、それに対してやっぱり私は弟がいたからなのよぐらいのね、うん、やっぱりそういうなんか彼女の
いやあれは
を守ってるために
いや違う
ってことなんじゃない？
俺は吉永小百合に対する接待だと思った。あれは
接待脚本。
接待脚本だと思ったわ。でも本当にあのトラさんってさ、みんな俺ね今回初めて、うん、せっかくだからと思って2本ぐらい借りてきて、うん、初めて見た。
うん、それは初めて
見た。あそうなの。それまでね、テレビでポツンポツンとはやってるのも見たけど、うん、映画としてまとめて見たこと、
俺もね
ない。
1本2本ぐらいだと思う。
そうなの、うん。俺逆に 4本ぐらいしか見逃してないみたいな。なんか、
BS、そんなに見てんの
?BS2 がなんかでやった時になんか、
まとめて。
あ、それまとめてたから、あ、じゃあこれはいい機会だと思う。
あのさ、うん、分かってても笑っちゃうシーンあるね。
そうそうそう、そう、うん、そうなんだ
よ、ね。本当に、うん。こんなんさ、うん、トラさんじゃなくたって笑うよみたいなぐらいの勢いの破壊力のある笑いがあるんだよ。うんうんうん、なんかもうトラさんが、うん、お昇降で、お昇降でこう、しようと思ったら、左の方を掴んで、あちーって言って投げると、戸山大使の坊さんの頭の上に、口に当たって、あちーって言ってくれるじゃないですか。言葉で言ってくれて
悪いじゃない。でも、トラさんが、あーってやるからね、あれ面白いんだよ。あ、木の方やってたみたいな。
そうそうそう。
いや、ちょっと、って言うから、
あちーって、袋毛、袋毛って。
で、そうなんだよね。
で、誰が、どんな形にしても笑える、うん、っていうさ、うん、俺も最初眺めてたの、うん、どうせ積極戦だろうなと思って見てたら、うん、ゲラゲラ笑っちゃうシーンがいくつか、うん、2つかぐらい必ずどの映画でもあって、うん、それがないんだよ、うん、弟って、うんうん、って笑えるシーンがなくって、うんうん、でもそれっぽくやってるところはあるような気もしたんだけどな、あの例えばテーブルガチャンってやっちゃうとかさ、多少笑ってくださいみたいな。
ください的な。
ください的な。1から10まで嫌な気分っていうことは逆に言うとできないだろ。
まあできないんだけど、うん、でも意識的には多分やってないね。多分
笑わしてやろうと
思って。うん、笑わしてやろうっていうのは、多分やってないと思うんだよね。
ダークサイドでやって
る。もうダークサイドで俺今回やりますからっていう話で進めてると思うんだよね。
でもさ、うん、でも、鶴瓶が死んでしまうシーンの一連の描写っていうのはさ、うんうん、やっぱり客が見たがるものを出してるなという気はしたよ、うん、ああいう風に亡くなる、うん、ね、旅立てたらいいよねという感じじゃない、
うんうんうん、だね。
まあムーの石田ゆり子にムカついたけど、うん、今回の石田ゆり子はうちのだっていいと思ったの。
え、
今回の石田ゆり子はいいと思ったの。
いや、いいとは思わない。
別
に石田ゆり子、また石田ゆり子だよ。いや、やんなことはないけど
驚いたのは、うん、亡くなる瞬間にさ、うん、家族がいるじゃない、うん、お兄ちゃんあのなんだっけね、なんかこう名前を言ったり、うん、おじさん私よとかってやってる時に、うん、石田ゆり子がさ、うん、耳元で、うん、もう楽にしていいのよってなんかいやらしくささやくとさ、うん、ふって力抜けるじゃない、
うんうんうんうん、
いやらしいなこれってこれだから山田洋次の、うん、こういう亡くなり方をしたいなっていう理想なんだ
ろうな、うん、理想なんだろうな、俺もそういう、うん、そういうのはいいよね、
死の天使
なんとかね、
うん、あれはすごいね、もう楽に頑張ったね、もう楽にしていいのよなんて、うん、石田ゆり子に支えられたら死にたいんだ、
もう多分そういうのはいいよね
いいよで、それで言えば、うん、ムーよりもやっぱり石田ゆり子は、うん、そういう意味でなんか不思議にいやらしい感じで撮られていたので、うん、俺は良かったなと思って。
まあまあね、
石田ゆり子は、
あとさ、なんか怒るシーンで雷ゴロゴロとかさ、あとあほら、うん、 でなんか俺雪のシーンでさ、私ほらバツイチの私が行ったらみたいな話したらさ、で、あ、なんかあの加瀬亮がいてさ、うん、でも俺離婚した時やったと思ったぜって言ってさって言ってさ、うんうん、その後加瀬さんとかって言う
から加瀬さん
って名前忘れてたんだけどさ、トールさんだトールさんってさ、ああいう演出とかってどうなの、う
ん、いや俺ね、すいません俺ねあれをね、どうに言ったもんだなと思った、顔見せねえっていうのがね、うまい、背中でやっちゃうんだみたいな、それから加瀬亮がなんとかって叫んで、うんうんうん、顔を見て、うん、あのね、カーテンが横からふわっとして、ね、去ったのと
同時にね、そうの方ね、
いないんだよ、
う
ん、
そうだった
ね、うまいなこれと思って、うん、見せない、あいいないいなと思って、やっぱり
ドアが少し開いてて、うん、その風が来るみたいな、うん、そういうなんか演奏多かった、
ね、うん、それはね、どうに行ったもんだなと思って、でもね、古いといえば古いですよ、ね、そんなに新しいと思わないけど、でも逆に言うと寅さんやってた頃からみんな古いと思ったんじゃないの、うん、古くてもこれがいいって思ったんじゃない
の、古くてもやっぱ見せる力は持ってる、
うん、だけど、うん、じゃあそう配役が変わったとなんか古さが分かっちゃうみたいな感じだったのかな、
あの役者陣で見てれば、もう 古さがいいみたいな感じなんだけど、
サザエさん見てて黒電話でも全然違和感ない
あのさ、鶴瓶ってバカっていう設定だったのあれ、ひょっとして、つまりあの彼女が、鶴瓶の彼女が、あいつ青やねん、要するに足んないやつだって鶴瓶が言うじゃない、自分の彼女のこと、でバーン引っ張られて、それでそういうことないだろう、人間に対する侮辱よみたいなことを言うけども、つまりお姉ちゃんとか弟がずっと苦労してたっていうのは、鶴瓶がいわゆる突破者だからっていうことではなくて、ちょっとここ足んないっていう設定なんじゃないの、あれはひょっとして違う、
でも一応なんか役者やってたからどうなのかなって思う、
どうなのかね、だからそのあたりもね、現在弟がこういうことやってますしか語られてないので、過去どんなことがあったのかっていうのは全然出てこないじゃん、言葉では割とセリフで出てくるんだけど、
その最初の方のね、最初の方のこんな生い立ちみたいな、
う
ん
う
ん、
ひょっとしてまた裏設定で、裏設定というか、本当はバカなんですみたいな、ちょいバカ、
ちょいバカ、頭が悪い、
ちょっと足んないというか、就職したりとか仕事制御に就いたりっていうのができないのを、要するに2人が踏み台、ほら、あの小林忍二と吉永小百合が、それを2人を踏み台にして、なんか弟を踏み台にして2人は幸せになってるっていう風な負い目があるんだみたいな、
なんかそんなようなセリフもあ
って、セリフもあるから、ひょっとしてちょっと足んないっていう設定なのかな、
ツインズみたいにね、シュワルツネッカーにいいとこが全部いっちゃってみたいな、ダニー・デビートがもう背低いしハゲだし頭悪いしみたいなさ、そういう感じなのかね
それぐらいでも極端ではあるよね、確かに、
だから鶴瓶に愛嬌がないから、弟の破壊的な行動を見てても、楽しまないんですよ、本当にまあ嫌な気分にさせようっていう、嫌な気分というか、まあ笑わせないようにしてる演出なんだろうけど、なんか寂しい気分になってきちゃったね、鶴瓶がはしゃげばはしゃぐほど、
そうね、
山田洋次は寅さんでもそういう描写見たけど、じゃあ帰るわって言ってバー外出て、身内が行って、電車違うの、いやほらで身内からちょっとだけお金を出して、すまんって言ってこそってもらう、ありがとうって言ってもらう、シーンすごい好きね、あの人は。
そうね、そうかもしれないね、だからああいう、
なんか寅さんでも俺ね見た、
多分家族に対する映画みたいなものいっぱい多いよね、だから家族の思いやりみたいなのが好きなんだよね、多分ね、
でも山田洋次は寅さんを撮ってる時から、あのドキュメンタリーでそれを言ったけども、一旦実家出たらもう帰る場所なんてない、だから寅屋だっけ、寅さんの団子屋さん、あ絶対ないって、あれは分かった上でやってるって、
一回ファンタジー
もちろんファンタジーとしてやってる、で帰る場所がなければ誰も寂しいから、それで「ダウンタウンヒーローズ」って映画あったじゃないですか、あれの中で、あのなんだっけ、ドラマ劇をやるんだけども、最初は文学的な形で上演するんだわ、ところがそれを今度卒業生が大衆演劇の作家になって、また それをあの大衆演劇として再上演するときにすごいその文学的な悲劇のラストじゃなくて泣かせのラストになってるんだよね。泣かせのラストになってて、それでそれ柳葉敏郎がその 作家の役でセリフ言うんだけども、俺たちが昔やったような文学的なオチだと見てるお客さん納得しないんだと。やっぱりあの家族が許し合うとか、うん、泣けるとか、うん、そういうものじゃないとダメなんだっていうことを、うん、あの金払うお客さん納得しねえんだよ、うん、それがいいと思うっていうことを柳葉敏郎が言ってて、多分山田洋次も全く同じこと思ってるんだな、うん、なと思ってる、うん、だから最後、うん、本当だったらあんなに美しくないよ、うん、死に方だって、まあねまあ、あんな美しくないと思う。だからファンタジーでやってるんだろうなと。だから裏面って言うけど、うん、裏面にしてもやっぱり優しいなと思った山田洋次。これ失敗してんのか狙って古くしてんのかが分かんないあたりが、ね、山田洋次のなんか
山々の怖さだよね。
怖いんだよ、うん、だって怖い、ね、金持ちだよ。まだあの映画をね真剣に撮れるってやっぱりねちょっと壊れてると思う俺大林信彦のあの撮り方もねやっぱり壊れてると思う。もん、ね、壊れてる、うん、やっぱり
同じだもんね。
同じことやってる、ね、だからね、壊れてるといえば壊れてるけど、それがこの悪魔的な作家性といえば作家性どっちか分かんない。
そうだね、
ブレてる、ね、俺は、でも、加瀬亮は、うん、あの、加瀬亮の初体験、俺、アウトレイジなんで、ああ。ヤクザにしか見えないっていう、青い優は売られる。
ただね、ほんとね、例えばさ、青い優がさ、うん、あの、最初、医者の、うん、あの、旦那と結婚しててさ、で、あの、家出てくるじゃん。で、帰ってきた時に、あの、出てきた理由がさ、あの、自動車教習所に行こうかと思ってお金もらおうと思ったら、うん、あのそういうのは結婚する前に、うん、あの取っとくべきだろうみたいに言ってくれないのとかってさ、であと差し歯入れようと思ってお金ちょうだいって言ったらくれないのなんて言ってさ、でもあの加瀬亮もあの医者の旦那はケチでくれないんだけど、加瀬亮も金がなくてくれないと思うよ多分。
多分、さすがはね、結婚前にやってた方がいいと俺は。
でも、免許も取っといた方がいいよね。大学出でしょ、まあいいね、大学入る前に免許くらい取っとけって話だし、ね、あの、それぐらいで ね、 ね、お金ちょうだいって言うのかな。お金ちょうだいって言ったら、
言い方
だけ、
言い方よくない
。お前ふざけんなと。
そんな説明じゃなかった
いや、でもそんな感じだったよ、ね、
お金
ちょうだいって言ったら、言ったら、くれないのっていう。お前それ言い方まずいだろうと。
多分ね、その話したらね、何でもね、あのね、車使ってちょうだいみたいな、多分ちょうだいってなってる。そのエピソード
でしょ、やっぱちょっとずれてるから、ね。それでも戻る人はさ、あんまいない。ない
よね。いないだろ。
そういや、あの、という、それをそのケチというふうな例として、取るっていうところもなんかすでにずれてる。
すでにずれてるね。
してる。
俺はね、あそこで最初のシーン、結婚式のシーンで、あの医者の息子が引いてたじゃない、うんうん、王将で、うんうんうん、それで加瀬亮は行くんだって、一緒に行くんだって、あの、うんうん、鉄平ね、うん、鶴瓶の病室に今川の際に行くんだって時に、うんうんうん、鶴瓶がもっぺん王将を結婚するんだって歌ったらば、うんうん、加瀬亮は古い人間というか、あの、うん、下町の人間だから王将を知ってて、うん、一緒に歌ってやるんだろうなと思ったのよ、うんうんうんうん、一緒に歌ったら俺号泣してた俺絶対歌うんだと思った。あ、男同士のどうしようもない部分を、やっと自分のどうしようもない部分を分かってくれる人間がここにいたんだってことを鶴瓶は安心して、うん、
旦那見つけたなみたいな感じで、
そう、こいつは大丈夫っていうふうに、いや、そうしたらね、
名付け親になったあのメイが幸せになるのを見届けて、
うん、男として信用できるって思って、うん、あの亡くなるのかな、うん、そしたらね、俺号泣だと思った、うん、だから、うん、あのカセリオが一緒に行くって言ってしまう、うん、もう泣く準備したんだ、絶対に王将が来ると思ってさ、こら来ると思ったらば、そしたらもう小日向さんからもう石田ゆり子からもうノリノリじゃんさ、はいはいピースサインしてみたいな、写真撮ろっかみたいな、バシャみたいな、まあ、でも実際あんなもんなんだろうな、
まああんな感じだと思うし、あの辺は多分ちゃんと調べて
る、調べてる
ん
だ
よね、うん、だけどやっぱ怖いなと思ったのは、石田ゆり子が、うん、てっちゃんもういいのよ楽にしてって最後ふって見事支えた時に、うん、吉永さゆりと蒼井優がすんごいびっくりした顔して見てんだよ、えっていう顔して見てて、
お前お前みたいな、
ずっとお前みたいな、そうそう、怖い顔 顔して見てんのよ。
いやすごいね、だからそういうとこリアル
なの。あれ
だ
よ、なんかね、怖くなるぐらいリアルだったんだよ。あ、山田洋次ってやっぱり怖いんだみたいな、そうボケてるんじゃないんだっていう。ただセリフはちょっとあの説明セリフがひどいなと思う部分はありました。あの人たちはユーモアを大事にしてるのね、なーってね。うん、そういうセリフ書き始めると暴力し始めるところなんですよ。でもね、俺結構弟って聞いた瞬間にええと思ったけども、さらっと見れちゃった。
まあ一応その、
さすがだなっていうその辺は、まあ、横綱だなという感じはしたけども。
でほらラサール石井がおまわりさんの役で出てたじゃん、あれ両津勘吉へのオマージ
ュ。あ、そうでしょ、
なるほどね、なるほどね、
そうか、
慎吾、うん、ちゃんに取られちゃったから、
そうそうそうそう、
お前はここで映画で
映画でお前は
勘吉
だ
やれ
と、お前の両津はお前だよみたいな、
そういうことだと思ったよ。
あ、なる
ほど、ね、あ別にあの、うん、慎吾に取られたからって
これも今あそこやってたなと思った
ということで、はい、すいません、お詫びをしたいと思うんですが、はい、前回の放送で、次は、弟と脱獄王っていうところで、決めて、収録してやったんですけど、どうもなんかその後、収録終わった後に、笑う警官で行こうっていうふうになって、新しく、次は笑う警官で行きますので、脱獄王はまた、後ほど、またの機会で。